レディオ 2.4K。
はい、始まりました。レディオ 2.4K MC のジョニーですけども、なんすか、 J アラートですか、これは。今ブーブー言ったのは、これホリエモンが怒ったらしいね。朝っぱらが鳴らしやがって、あんなもん意味ねえつって言って怒ったらしいんだよ。そしたら、いや意味あるっていう人もいれば、確かにあんなもん意味ねえからやめろっていう人もいるらしくて、早速あれですよね、J アラートに気を取られて、出会い頭でトラックがぶつかったっていう話がありましたけどね、これは北朝鮮にちょっと文句言った方がいいんじゃないでしょうか。これはね、ちょっとあんたんとこのミサイルのせいでトラックで交通事故が起きているっていうのは言った。でもこういうことはあり得るでしょうね、本当に。でも J アラートだけじゃなくて、ほら地震のさ速報とかも入るじゃないですか、メールとかで。あれ怖いんだ、あれ入ると本当地震が来ますって、こうブーンブーンって、それこそ音鳴ってさ、怖いね。携帯持ってない時だと大変ですね、気がつけないもんね、これ。どっちだからさ、 J アラートって別に聞きたくないって言ったら聞かなくていいわけでしょ。放送は流れるだろうけど、メールは別にさ入れなくてもね、別に俺は死んでも。全員なのか、あれって。まあ、携帯持ってない人には当然届きませんよね。でもね、例えばそうだよね、俺はメールアドレスを持っていないっていう人とかだったらさ、届かないか。ああそうか、なんかメールでホリエモンのとこに来たらしいよ。なんかメールもなんか届くんでしょ、落ちそうになるとピーッと届くらしいんだけど、この間ほら怒ったじゃない、青森ちょっと先とか北海道のあの辺に。で怒った時にメールがバーッと行くんだけど、それは訓練っていうタイトルがついてて、ややこしくなっちゃったっつってね。だから来た人は、訓練だったのみたいなこう感じになったらしいですよ。今もう揉めちゃってね、ミサイル本当に怖いと思っても、なんで飛ばすかね、あれ上の方。これだ、でも大ちゃんに聞いたところによると、もうなんていうの、その制空権以上のとこだから、北朝鮮としては別に飛ばしてもいいもんねって発想らしいんですよ。いや私は右翼とかじゃない、言っとくけどね、私九条護憲派の本当共産党支持の人だけどもね、まあ支持がどうか別としても、いやだから北朝鮮嫌いだとこって言うんじゃなくて、ミサイル飛ばすのはちょっとと思いつつさ、オブスレがこの間また怒ったじゃないですか。なんか それはもっと文句、なんか怒ったって、煙が吹いてなんか地面に怒ったって話をなんかニュースで知らってましたよ。ヘリ墜落、それかもしれないですね。だからそれも文句言ってくれよっていうふうには思うけどね、同時に冗談じゃないよと。訓練、あ確かに今あれです、だから軍事訓練が引き金になっていると。なんか北朝鮮のなんかレーダーに引っかかんないステルス飛ばしてるんでしょ、なんか。それはやっぱ怒るよね、それはね、確かに。すぐそばでやられたらね。いやでも北朝鮮もよくあんな大国にね、やっつけるぞってよく言えるなと思って。なんかすげえなと思って。下手したら昔のさ、そのなんか軍隊とか好きっていう人はそれこそ見習いたいって言いかねないですよね。そのなんか鬼畜米英によくぞこう、いや勇猛果敢に戦いを挑んでいるっていうなんか図になるのかなって今ちょっとふと思ったりしたけどね。はあ、なんかあんな風に戦い挑んだらもうなんか北朝鮮なんかもうあっという間に消し飛びそうなイメージがありますけどね。なんかアメリカのミサイルドーン行ったら、複雑ですね、なかなか。また2人ともこう喧嘩好きっぽい人たちがリーダーになっているっていうところ複雑ですよね、なんかちょっとね。お互い調圧し合ってるような、いやなんかちょっと怖いなと思って。防災頭巾とか今編んでるんですよ、実は言うと。本当にドラゴンボールのやつとかなんかあってもいいようにと思って。で J アラートになっても地下室がないっていう人どうすんだっていう話もあるらしいね。地下に隠れろって言われても、うちね、地下鉄とかですか、東京メトロとか。うん、でも危ないか。いや、つい時事ネタから入ってったのは何なんでしょう。最近こういうこと多いですけどね、すごくね。それはいいんですよ。 いやでもちょっと北ちゃんちょっとこらえてもらってと、ちょっといや悪いなって、怖いからやっぱね。いや俺がクミヤンに言ったのはさ、いいじゃねえかで、このクミヤンにね、あの我々 の、 あの田舎がほら三沢ですから、八戸とかあの辺なん で、 ですぐそばでなんか起こったっつんで、まあ、すぐそばでもないけど、それでクミヤンがさ、三沢に落ちたらどうするって俺に聞くわけ。で俺そう、いやどうするとって、もう落ちちゃったもん、俺にどうしようもないって言ったわけね。もうそれ俺にどうしてもできないもんって言ったわけ。電話して安否確認ぐらいしかないんじゃないかって言ったわけ。でもね、それで思ったんだけどね、いや組やんねと、正直いやこれで戦争になるのは怖いよって言ったわけ。俺がミサイル落っこってギャつけろってなったら怖いなっていう、いや それ以前も怖いですよ落ちたらね。だから俺は冷静に結構その辺ドライに見つめちゃうような気がするんだっつって言ったわけ。全然知らないところで怒っても、ああそうか、ちょっとドライすぎるよ。でもまあでも、いやここでガーッと興奮したら大変だっていうふうに思うけどね、他人の死だから。だけどこれもし大ちゃんとか、それこそうーちゃんこちさんが例えばミサイルで殺されたってなったら、この野郎って言いかねねえだろうなと思って、平和にね痛いけども、でもちょっといや大ちゃんの話ですりゃね、例えば、まあ、ティバちゃんだっていいですよね。てめえっていう風に、俺自身はならないとは言い切れない気がすると思うんですよ、そこでやっぱ。ああ、9.11、やっぱね、実際当事者になるとね、うん、平和で、ああ、左側っていうか、こう、平和主義みたいな人はわーっと、コソボの空爆もそうだって言いますよね。スーザン・ソンダクっていうあの評論家の人は、この人舞台の演出とかもやってる人だったみたいですけど、反解釈って本が有名ですけどね。で、その人もコソボの空爆には賛成だったらしいですね。割と左っぽい人だけども、あんなね、民族浄化みたいなことを当時やってたのかな、そのユーゴスラビアとかの辺で。そんなの間近で見てりゃ、そんなの許せないわよって気持ちになるわよって言ってて、わーっていう話があったけどね、なるほどと思ったけども。でもやっぱ、確かに、いや、その当事者、でもね、やっぱそれでもね、今日トラさん見てたんですよ。あとちょっとレビューで喋りますけど。で、そしたらね、トラさんの妹さんのさくらちゃんっていう、倍賞、みつこさんがやってる。知恵子か三つ子かいつもわかんなくなるのね。でも三つ子さんのはずです。お姉さんの方がやってらっしゃる。人が、隣に前田議員さんが、当時で言う職工さんっていうんですかね。そういう、なんていうんですか、工場で働いてるんですよ。団子屋さんの隣にあるんですけど。で、そこの、職員の人たちと、寅さん喧嘩するんだね。で、おめえらあれだな、さくらちゃんが別に隣の人と一緒にギター弾いて歌ってたのよ。隣のお兄ちゃんたちにギター習って。で、前田銀さんはさくらさんのこと好きなわけで、そしたら歌ってたらさ、お前らあれだなっつってさ、うちのさくらを狙ってるだろうっていうふうに言うわけね。でもな、お前らみたいなね、学歴がないね、連中にうちのさくら渡さねえんだっていうふうに言うわけ。うちのさくらは大卒でのやつと結婚させるっていうふうに言うわけ。お前らみたいな学歴にね、職工連中なんかと結婚させるのがバカ野郎ってこういうふうに言うわけよ。そしたら次の日、その隣の職工さんたちがさ、怒ってボイコットして、トラ出てこいって言って、トラさんとこう差しで喧嘩をするんだよ。そしたら喧嘩ついても別に前田銀さんが、まあトラさんに話すわけだ。あんたは昨日職工なんかに渡せないって言っただろって言って、もしあんたが好きな女のお兄さんが例えばいるとして、そのお兄さんからお前は学校を出てないからうちの嫁をやれ、うちの妹をやれないって言われたら、あんたそれ納得いくかいっていうふうに言うわけ。そしたらトラさんがさ、俺結構この話好きなんだけどね、バカ言うんじゃねえよっていうふうに言うわけね。俺に兄貴はいねえんだぞってね。だからそんなお前の話がなんで俺の話になるんだっていうふうに言うわけで、トラさん的に言えば、俺が食った妹お前が兵すんのかっていうふうに言うわけね。関係ねえ話だっていうふうに言うのよ。で、まあ結局、それだと仲良くなるんだけどね。結局、前田さんの、前田議員さんの、ヒロシって言うんだけど、ヒロシの気持ち聞いて、なんだお前桜のこと好きなのかって言って、こういう風に女を落とすんだっつって、いう風にアドバイスをするんだけども。いや、確かにそれはわかるなと思って。だから、いや、これ今ね、落ちてないから言えるし、落ちた後、てめえこの野郎って言われたらあれなんだけども、やっぱ他人の死ってもその辺、俺結構ドライかもしんねえっていう風に思うんですよね。だから、いや、他人だったらさ、落ち着いてって言うけど、実際自分が当事者になってって、トラさんの話すれやよ。 じゃそこでお前その殺されたやつの気持ちに立てるだろうって言う、立てないよ、だって俺の家族じゃないもんっていうことを言ってしまうんだね。地震とかなら話別かもしれません。もっとこうほら誰かを傷つけるようなことにはなってかないでしょうから。でも今回のっててめえこの野郎ってこう勇み足で突っ込んでって大きなもっとね暴力になっていく可能性があるということを考えるとね、いやだから北朝鮮ね、いろいろ言いたいことあるでしょうけどね、ちょっとこれはやっぱさっきの話に戻るけど、ちょっとこらえてもらいたいな。ちょっとアメリカにもちょっと我慢してもらいたいよ、本当。で、で、最近ですね、この間、また先週もテレビ見てたって言ったじゃないですか。この間、先週はね、YouTube 見てたって話しましたけども、今週はですね、あれです、24時間テレビが先週やってましたんで、それをだね、また見るんですよ、なんか。いや、1年に1回ですから、見といた方がいいかなって強い思っちゃうんだよね。で、見て、ネットで散々誰が死んだっていうことをヤフーニュースで言うからね、気になっちゃって、じゃあ俺もちょっと誰が死んのかって気になったわけよ。で、いや、蓋開けたら別にブルドンチェメが走るってなんだ、いつもの流れじゃねえかって思ったんだけども、まあ、人気者でしょうからね。で、これ走った人ってみんないなくなってる人じゃないかってことに気がついたんですけどね、旬の人なんでしょうね、やっぱね。江戸晴美さんとかもね、今はちょっと政治家になるなんて話もありましたけども。で、なんだ。何人かいますよね。大悟さんとかもね。何でしたっけ。LSD だか SLD ってあの爆笑問題が言ったやつね。なんだっけ。稽古ラブみたいなこと言ったじゃないですか。で、まあ、それもあって、つって、まあ、大悟さんやるかもしれないけど。で、じゃあなぁと思って、で、なんとなく見てたんですけどね。やっぱ苦手だな俺は、ああいう、なんかああいうのってつい、いや、ボランティアという人はいるでしょうから、どんどん大いにやってくれっていうふうに思うけど、なんていうでしょう、ああいうふうにやられるとなんか嫌ですね。なんか、なんだ、こう、感動してるところをワイプで抜かれたりすると嫌だって人よくいるじゃない。俺も結構そのタイプでさ、なんか、で、歌うじゃない、みんなで。なんかああいうのも嫌だなって思いつつ、ところどころチャンネルつけちゃう自分っていうのもいてさ、その辺が悔しいところなんだけども。で、あと、悪友物語ってやったんですよね。で、亀梨さんが出てて。で、ちょこちょこ見てたんですよ。で、見てるとさ、で、いやなんか、こう、感情の振れ幅が随分極端だなっていうふうに見てて文句言っちゃうわけね。やだよってね。そのスター誕生ってね、スタータンって番組、まあ、その悪友さんがやるときに、で、編成会議だって、まあみんなで会議して決めようって話になったら、そのスタッフ何人かがさ、なんかその、そういうやつの、こう、素人の女の子というかまあ、スターを発掘する番組だと、そこから育てていくんだって。まあ、つまり我々の世代で言うと、この朝やんみたいなことだったのかな、というふうに思うんですけど。で、そしたら、そのスタターンやるんだけど、スタッフが何人か反対するんですよ。最初プロデューサーの人は、そういう番組どうだって言ったら、無理ですよ。とこうね、いろいろレコード会社のしがらみもあるし、とかって言ってんですよ。で、悪友、亀梨さんがやってる悪友がさ、いや、でもやれるかもしれないって言って、こういう方法はどうだって、ちょっと具体的な例2、3個挙げただけで、その5分前まで反対してたやつが、よしやろうってなるわけ。早すぎねえかってちょっと思うんだよ。で、編集で例えばなんつうの、ああいうスーパーっていうかなんか、フェードインとかフェードアウトでこうね、ちょっとこう映像が重なって時間の流れがあってとかって言ってやってんだったら、あ、いろいろこう、議論を重ねた上で意見変わったんだって思うけどさ、5分もないね、1分前に言ったこと、そうそうすぐ変わるかねと思って、いや、ちょっとこれはなと思って見てたんだよ。で、見ててもさ、別に、いや、なんか、あんま、なぜ、正直やよ。悪友って人の、こう、ものって興味ないってことに気がつくわけ、俺は。俺、ほら、松本隆の人だからさ、やっぱその辺はさ、ハッピーエンダーだから、もう悪友の世界って今日、一番興味ないんですよ、ある意味でいいや。そういう歌謡曲みたいなさ、何が青春時代で UFO がなんだって思うわけね。そんなもん興味ねえやってさ、聖子ちゃんとかだったらいいわけですよ。やっぱ、隆の 子だからね、俺はやっぱ。と思って、で、最後見ないでさ、で、大ちゃんに、いや、見てたんだけどね、って今みたいな感想言ったらさ、大ちゃんが、いや、あれね、って言うんだよね。だって、あれさ、絶対に当時の芸能界、今でもそうかわかんない、今当時の芸能界の事情は知らないけど、絶対スタタンだっていろんな裏側があっただろうと、きっと事務所のいろんな力があったりってことあっただろうに、 その辺はやっぱやらないからなって言ってて、いやそれはわかると思って、いや、やっぱいいとこばっかり描いちゃった感じでしたからね。なんだかで出てくる人も大体友達とジャニーズが出てきてっつう感じでしたから、どうも、いや、ジャニーズ批判じゃではないですけどね。でも視聴率良かったらしいですね。いや、もしかしたら俺もね、このまま売れないタレント活動やってれば来年走ってるの俺かもしれないっていうこともあるかなって思ってわかんないですよね、そりゃね。だけどね、言っちゃなんだけどね、最近またランニング再開しましたから、多分あれですよ、24時間かかんないですね、90キロが。やっぱもうお昼の12時ぐらいにはゴールしてるはずですよ、きっと90キロだったら。黙ってますから、実は言うと走ってるっていうことはね。だ多分相当速く走ってんじゃないかなと思うけど。でもあれらしいね、さっきちょっとコラボで見たら、やっぱもう芸人さんがあれに出てきちゃうと、もう芸人の顔をしなくなっちゃうっていうところに物足りなさ感じちゃうって人いるらしいね。みんな真面目になっちゃってって言って。で、ほら、俺好きだったのがさ、宮迫がさ、ね、出れるかどうかっていうこと興味あったわけですよ。で、ネットで意見で見る限りでは、宮迫なんか見たくないっていう話を散々聞いてたから、あ、これ出ねえんだろうなって思って期待してたんだけど、別に普通に出てるんですよね。で、いやーと思って、で、叩かれたりしたら面白いのになと思ってたんだけど、そういうこともなくね。で、次の日のね、ブルゾンさんゴールした後の行列のできる法律相談事務所を見てたらさ、俺ちょっと不思議だなと思ったのが、梅沢富美男さんが、なんかね、GPS を車につけられて、奥さんに。で、じゃあゴルフ行ってくんねって言って、女の家に行ったらしいんだよ。で、知らなくてつけられたみたいなね。で、家、ただいまって女の家から、青山の家らしいんだけど、その女の家が。帰ってきたんだって、マンションから。ただいまって帰ってきたら奥さんが、へぇ、青山にもゴルフ場ってあるんだって言ったらしいんだよね。うん、で、車が全部ついてるってこと分かんなかったから、梅沢富美男は。で、いや、それで焦ったんだよって言ったら、同じ場にさ、宮迫がいるんだよ。ね。で、梅沢さんの話はみんな笑って聞いてるわけ。で、宮迫はさ、カメラが寄ってさ、そしたら宮迫もさ、ね、司会者話題変えって言って CM 行くわけ。もういじりづらいんだろうな、やっぱこれどうやったってさ。でね、俺おかしいなって思ったんだよ、それ見て。片や浮気しても笑い話になってるんですよね。で、すぐ一つ列を挟んだ男は、スポンサーの CM の契約が打ち切られて1000万払わなきゃいけないっていう風に言われてるわけ。これの違いは一体何なんだってことが疑問なんですよ。で、これは私前からね、常々ね、大ちゃんにもこれはどうだ、俺はベッキーの時に、ベッキーが散々叩かれたのを見た時に俺は感じた話なんだけどもってラジオでも言ったんですけど、要はベッキーはテレビしか出る場所がないからあれは叩かれるんだと。だけど、川谷絵音とかは別に浮気したっていいですよ、何したって。なんでかって言えば帰る場所があるからだと。もういいです、僕テレビ出なくたって。だってライブでやってお客さん来るもん。それで飯食えちゃうから。CD だって別にテレビに関係ないでしょって言ってしまえばさ、どうぞどうぞおやんなさいって話進むじゃないですか。でも、ベッキーさんの場合、ベッキーは、イメージで言ってくからやっぱテレビで見たくねえっていう風に言われると思うね。で、梅沢富美男も舞台に帰りゃいいんですよ、別に。だけど、宮迫は舞台あるでって言ったって、梅沢富美男と出てるかどうかちょっと印象ないのね、その辺までの。で、テレビのレギュラー何本だって言って、イメージの中で生きてるっていうところで、ここで差が出るのかなというふうに思ってるんですけど、でも、自分からカミングアウトして叩かれない奴がいて、浮気はしたっていう行為は一緒なのに、一人だけいじめられてるってのはなんか、これってモラルでも何でもないって思うんですよ。ただのいじめだと思うの、俺はこれは。だから、いや、これね、ネットでラジオやってるにもかかわらず、てめえそんなこと言うなって言われたらそれまでだけども、僕の印象としては、やっぱね、最近ね、社会派なんであれで切りますけどね。つまり、ね、便所の落書きだってやっぱ思うんですよ。クレーム書くやつってのは。ね、友達がいなくて、いろんなやつが周りにいないやつが騒いでるっていうふうに思うんですよね。だから、そんな連中の話聞くことねえって常々思ってるわよ、僕は。ひどいよ。だったら、俺だって、叩いて、俺は奥さんいるから、そう、叩 叩きたいんだって言ったやつも全部そういう一くたに、一緒くたにしてるかもわかんないけども、いやあんなね、日常が忙しくてわわわわ周りに何人かいればさ、ああ、あいつもやってるかこいつもやってるかって言って話進むんじゃねえかなって僕なんか思っちゃうんだけどね。どうなんだろうこれ。いやーまあいいや、ネット批判みたいな感じでしたがないんだけどね。いやつまりそのイメージで生きてる人たちがイメージによってその左右されて、まあまあある意味親和性高いのか、イメージ同士だからこれって。でもネットで書かれてるとさもみんながそういうふうに思っているっていうイメージを痛がちだと思うんですよ。でもそれってね、僕はね UFO とか信じてないタイプですから、実際目の前で見せてみろよっていうタイプですからあれなんですけどね。そういう男からするとその言ってるやつ実際顔出して言ってみろってやっぱ常々思っちゃうね。直接言ってみろよって、宮迫の前でって、あのお前なんか大嫌いだよっていうふうに言えやさ、そうちょっと思うんだな。いや不倫しててつんだったら内村照吉とかもそうですよね。昔不倫して略奪愛だなんだなんて話もあるでしょ。でも出てるじゃないですか、まあ、これやっぱ帰る場所がある、ね、ゲーっていうことを見せてるってことなのかなって思うんだよね。だから要はさ、トークなんて別にね、俺とうちゃんとこっちさんだってできるわけだ。そりゃ楽しいですよ。逆にインタラクティブだよね、ほんとなんか双方向っていうの。テレビなんかは見てたってぼやいたって宮迫は返してくんないじゃん、リアクション。でもうーちゃんとこさ返してくれるじゃないですか。いやちょっとひでえじゃねえかバカ野郎ってね、でこう言ってくれるけど、だからそんな、いやそりゃテレビ嫌だぜっていう風になんか、でもねそうは言いつつね、この間テレビ熱心に見てるんですよね。その24時間テレビの時にじーっと見てんの、ほんとチャンネルスワッピングしてパッパパッパ変えてさ、でやっぱそうすると片平渚さんの偉大さを知るっていうところに気がつくんですけどね。やってました、土曜日も、先週の赤い霊柩車シリーズが。でクミヤンがそばにいたんで、こういうの見てるとすっごい嫌がるんで、僕はそういうのダラーっと見るの好きなんですよね。疲れた時にテレビ見てぼやいてるって一番好きですから。でそれででもその日も何もやる気なくてダラーっとテレビ見てたらさ、あれやったんですよ、ね、NHK でね、あマウスが動かない、なんでだろう、動いた、よかった。NHK でですね、消しちゃったホームページ、分かった、タイトル思い出した。人の間っていうね、なんかそういうなんていうんですか、ああいうケアセンターじゃなくて、学校行けない子たちが行くフリースクールみたいなあるじゃないですか。あれをやっている人たちの特集をやってたんですよね、ドキュメンタリー で。たまたまなんかその NHK 見てて、で、あっと思ってそれ見てたんですけど、で、それフリースクールって言ってもね、なんかコミュニティセンターみたいな感じで、本当に一軒家をこう借りて、塾講師の人がその月5万円払って、で、1回300円払えばもうその日1日何時間いてもいいんですよね。で月額3000円払えばもう何度来てもいいっていうことをやってるって言って、で基本的には多分子供たちが多分たくさん来てると思うんだけども、高校生とかも入れてね。であとその、なんか地域の大人も来るわけですよ。でそれで、割といろんなことをそのみんなで話し合ったりしてるらしいんだけどさ、なんかそれ熱心に見ちゃってさ、いやこういうことやってる人もいるのかと。でそういうのってのは本とかだとさ、やっぱ哲学中辞典にはその人の話って出てこないんですよね、きっと。で最近読んでる三国志にもそういうフリースクールっていうか、そういうことやってるっていう人の話は出てこないわけだ。だからテレビってこういうとこいいよなと思って、こう今何が起きているかっていう、どういうことをやってる人がいるかってことをそのまま映すじゃないですか。まあ、そのままどうか演出があるでしょうけど、でそうするとその人はね、そういう主催してる人の名前忘れちゃったけど、そういう人が言うには、自分はそのなんか介護なんか福祉のためにやってるっていう印象ないと。で福祉的になんか例えば貧困に困っていてっていう人は市役所に行ってくれた方が多分話早いと思うんだけども、つって言って、その悩みっていうものが自分でもよくわからないという人たちがなんか周りで集っていて、解決はしないけど、なんかそのきっかけになったりするようなことがあるんじゃないかと思ってやってるっていうふうに言うんだよね。おー、 と思って、だから話は聞いたりはするけど、自分が何か特別その問題を解決できるとは俺思ってないんですよっていうふうに言うんだよ。あーと思って、確かにそれね、俺もね、問題を直接他人に解決されるとその人も言ってたような気がするけど、うるせえと思うんですよね。でお前なんかただ聞いてほしかったのになって言って、こうした方がいいよとかさ、なんていうの、本当こう抽象的な、割と人生みたいな問題の時にもそういう話ってなりがちじゃないですか。いや違うんだよなって思ったりとかすることもあるんで、いや俺はこういうとこ向いてんじゃねえかって思ったんだけど、何よりもさ好きなのがさ、なんか大人もいるし子供もいて、みんな例えばゲームキューブやったりなんか書き初めやったりしてるっていう、なんかその感じってなんかいいなと思って、割とそこのコミュニティハウスがあるのが、なんかね、割とその人が言うにはさ、主催の人が言うにはさ、こう市役所とかが手が届かない場所っていう位置づけになってきてるらしいね。だから市役所にすごいこう仕事がクビになって行く場所がなくてって人が来ると、そこに連れてくんだってさ、人の間に。で、まあ、月何人、年に何回かあるらしいんだけど、それ市役所で他の市から来た人をやっぱこう、あ、他の市に流すわけにもいかず、かといってその市で全部面倒見るっていうわけにもいかないっていう人を、そこで一時的にちょっと、まあ、体制が整うまで行ってもらうっていうことをやるらしいんだよね。で、おーと思ってるの、いや、なんかいいなーと思ったんで、なんか真剣に見ちゃうわけよ。俺もやっぱほら、ねえ、こう、やだなー、こういう形すると、割とこう、まあ、大学を出て、就職をしてっていう生き方をしてないので、たまにこう、人生どうしようと思う時があるわけですよ。で、そういう時にそういう番組見ちゃってさ、超タイムリーだなーと思って見てて、そしたら一人かわいそうな子いたよー。大学生らしいんだよね。で、うつ病になっちゃって、で、母子家庭で、うちにもお金がないと。で、うつ病だから、その大学にも行けなくて、奨学金で行ってたらしいんだけども、通えなくなって、つって言って、で、その、要は、市役所とかそういうとこからなんかこう、手当が出たりとかさ、なんか仕事しながら大学に行けたりすれば、卒業できるっていう、本当そこまで来てるっていう子が出てきたんだけど、結局ね、市役所からもね、手を差し伸べてもらえずですね、大学ですごい成績が優秀だったと思うんだけど、優秀だったらしいんだよ。なんか賞とか取ってデザインの学校行ったらしいんだけど、それで大学3年生ぐらいまでいて、大学を辞めなきゃいけなくなる男の子ってのは出てくるんですよ。あと1年ですよ。あと1年で、ねえ、その、病気抱えない、うつ病っていうちょっとね、ちょっと病気抱えながらかもしれないけど、まあ、それ治しながら職場行ったりってことがもし可能であればさ、その彼は、大学せっかく3年まで行っても卒業して、まあ、ちょっと履歴書に書けるわけじゃないですか。で、それなりのこう、まあ、見栄えする履歴書になるわけだ。いやー、なんか俺それ見た時なんか泣いちゃってさ、かわいそうって言い方よくないかもしれないけど、あとちょっとなのに、と思って、いやー、なんか社会って残酷だなーと思ってさ、それ見て、なんかいや、いろんな人いるなーと思ってね、なんか勉強になりました。だからやっぱ NHK、 これ山田五郎さんの名言で、年取ると NHK しか見なくなるっていうふうに言ってましたけど、すげえ気持ちわかるなーと思って、なんか NHK いいなーと思ってさ、良くないとこもありますよ。全部いいとは言わないけど、番組は結構いい番組あるんじゃないか。まあ、民放もちろんですよ。だけど、要は、一年中20時間テレビみたいなことやってるわけでしょ？ほら、障害持ってる人たちが、その、なんかディスカッションするみたいな番組もやってるじゃないですか。なんか NHK で毎週。なんかやってますよね、あれね。で、こう、いやこう、じゃハンディキャップある身としちゃいい、こういう風に思って感じてさ、なんて喋ってるじゃないですか、なんか。そんな見ませんけど、たまにこうつけて、おう、やってると思って、たまに見るんだけど、なんかやっぱいいなと思ってね。また、しかもゴールデンタイムの結構なんかみんなが一番テレビ見そうな時間にこうぶっ込んでるとこがさ、なんかさ、確か結構いい時間にやったと思うんだけど。なんか NHK ってやっぱ独特のこう、美意識があるなと思ってね。NHK、いいっすね。俺は NHK 出たいですけどね。やっぱ俺の友達と違ってね。国のものかもしれないけどもね。ところが、NHK いいと思った次第であります。はい。で、なんだ、もう、あ、 じゃあちょっともうそろそろ行かないといけませんね。あの最近レビューの時間が長くなって、この間も時をかける少女 YouTube 版見たらびっくりしました。18分ぐらい喋っていて、本当にこの映画好きなんだなと思ってね、あの結構なファンじゃねえかと思ったけども、まあそろそろ行きましょうね。あ、で、あとですね、これだけ、まああのまたティファちゃんネタ喋るとね、再生回数伸びないんだけど、まあ、しょうがねえな、これな。ティファちゃんのせいみたいで、そういう意味じゃないんだよ、ティファちゃんね。俺の腕っていうことなんですけども、俺のチョイスっていうことの意味なんですけども。この間、トレモンのフリーライブがあったんですよ、池袋で。で、それ友達がね、金ないって言ったら、交通費出すから行こうって言って、まあ、しょうがねえなって言って、しょうがねえって言っていいのなんてね、言ったわけですよね。ね、ルンルンで言ったわけ。で、いや、悪いねえ、なんて言って言ったわけよ。でも外騒ぎづらくてさ、もう周り人いるじゃない。で、天下の池袋ですよ。そうすると黄色の帽子かぶってたんですよ、その時。そうするとカラーギャングだと思われて殺されるって思ったわけ。やっぱり池袋って言うと袋最高のイメージがあるから怖いなと思いつつね、まあお昼だから大丈夫かなと思いつつ、ちょっと背中にジャンプなんか入れつつ行ったわけですよ。で、行ってわーっとこう騒いでたわけで、そしたらさ、あ、騒ぐ前にね、もうさ、トレモンライブじゃない、俺プロも出てるじゃない、みんな俺のこと認識してるかなと思いきや、全然ね、あのプロも見ましたとかって言われたこと一回もないんですよ。一回もなくて、いつも寂しい思いするわけね、畜生で、そしたらさ、そのライブ会場、あの丸井の池袋丸井のなんかイベントスペースみたいなところでこうやったんですけど、本当もう路上に面したようなところでねやってたんですけど、そのバックにさ、ステージのバックに池袋丸井40周年って言って、あの王次郎みたいな幽霊がね、こう提灯だが持って帽子かぶって蝶ネクタイしてこっち向いて丸井40周年ってこうやってるわけで、似てるって思ったんですよね。似てるって誰に似てるって言ったらティファちゃんに似てるんですよ、それがね。顔まん丸で蝶ネクタイして帽子かぶってっつうとこで可愛いと思って、あ、ちょっとすいませんって、俺2列目ぐらいにいたんだけど、ちょっとすいませんって言ってその写真撮ったらさ、ジョニーじゃんって言われたの。あ、あ、俺会ったことあるって言って、いつも見てるものって言ったら、なんだって言って、プロモで知ってるよって言われて、なんだ言ってくれりゃいいのになって思って、そこからまあ場に馴染んだんですけど、でその写真をティバちゃんに送ったんですよ。ティワちゃん一緒にトラモノ見に行きませんかつって言ったら、
じゃあね、開いてないんです
って来たわけね。あ、ちくしょーって思って、でもティワちゃん池袋来てたんですねって送ったのよ、その画像とともにね。俺ティワちゃんに誰に似てるかシリーズと、あとそればっか写真を送るんだ。あと動物ニュースって言って、あの犬とか猫がティワちゃんすごく好きですから、そのね、インスタで見つけた動画をティワちゃんに送ってんの、3日に1回ね。開けちゃいけないから、豆に豆に作戦ですから、これはね。で、池袋来てたんですねって送ったら、
また丸
って来たわけ。もっとまん丸いキャラクターだから、
池袋に行ってません
って来たわけね。で、それちょっとやり取りしてたら、次の日ティファちゃんアイコンそれに変えてるっすよ、 LINE のアイコンをね。どう思います、皆さん。こんなのずるぐらいっすか、ほんと。こんなのね、絶対好きになるなっていう方が無理でしょ、これ絶対に。好きな子、俺が送った画像アイコンにしてんすよ、これね。ね、これさ、ちょっとティファちゃん付き合わねえ理由がどう考えてもないんですよ、これ。どう考えたって、どう考えたって俺と付き合うべきじゃないですか、これって。だってもう遠回しにジョニーさん、私あなたのこと好きって言ってますよ、これ、ほとんど。だって俺ので、送ったアイコン使ってんだもんな、本当に。もうさあ、ちょっと、これ諦めきれないっすけど、僕、本当これちょっと、本当思わせぶりっ子と思って、もうよく最近ね、意地悪な発言するとね、悪魔ってよく言うんですよ、俺、本当にね。本当に痛かったね、もう好きだわ、本当に。いやー、困った。今、ウーちゃん言ってますよ。もう、おいしね、これ一生好きだぜ、これよ、ほんとによ。もう、だからあれだな。ちょっと待って、今ね、また本音言いましたよ、これね。
一生好きで入れたら幸せですよ。
って、こうやっぱね、師匠が言ってますよって。
もう逆にそうだぜ、こいつはよ。
って今言ってますね、これ。
そうじゃねえと思うから切ねえわけこいつはよ。まあ王子も一つ頑張ってもらってだね
って今慰められてますこれ。言ってねえか、そっか、あの一部言ってないですね。
いやだそれがあってね困りましたよこれ、うん、いやちょっとこれいやねちょっといろいろ考えます僕も、うん、あのなんか最近先週も言ったように周り結構ターニングポイントの時期なんで多分いろいろ起こる時期だと思うんでね多分ね地殻変動って言い方良くないかもしれませんが何かこの9月起こると思ってみんなで頑張りましょう。はい。というわけで、必ずエールで終わるってのはこのオープニングのいいところですけど。というわけで、こんな感じの僕の一週間でございました。というわけで、続いては、レビュー2ておけろ、インダハウス。
新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの。レビュー 2.4kg。
はい、というわけで、35分喋っておりますんで多分今日も、レビュー多分1本ぐらいいけたら終わりかなと思うんですけど先のページでいくといやいや今日こそは3本丸々喋ってやろうという感じですけどね。というわけで今日は映画ですね。先週喋り損ねてで先週ちょっと喋ったんじゃねえかっていう説もある。今日の1本目は監督さんが市川淳で主演が牧瀬里穂さんでつぐみインダハウスですね。はい、つぐみインダハウスはまたつきませんけども、インダハウスはつきませんけども、つぐみですね。で多分 2,3 ヶ月前にですねあの吉本バナナさんの原作を読んで俺は悔しいけど感動したって言って吉本バナナさんを最近というか、まあ、ここ何年かで順番通り読んでるけども俺は吉本バナナバカ野郎だと思ったら結構悲しい予感とかそういうのも好きで俺は結構な吉本バナナ好きであったっていうことを再認識したっていう話をしたと思うんですが、そのね大好きな原作をですねこれまた大好きな僕の純ちゃんがやってるっていうことでがぜんテンションが上がりますね。見る前にいやーこれは名作の予感しかしないというね思ってみました。でまあお話はもうつぐみというまあすごくね美しい、女の子がいてだけど生まれた時からずっとその体が弱くてね病気がちでっつって言ってでまあその子と、マリアちゃんというずっとつぐみちゃんと一緒にそばにいた女の子との、まあ、ひと夏のこう思い出というかですねひと夏を、描いた作品なんですけども、まあ、原作通りですねほぼほぼねあの展開としてもなんか原作のエピソードをちょっと順番バラバラにしてるみたいな話もあるらしいですがでもまあ僕は原作この間読んだばっかですからやっぱ覚えてるじゃないですかまた好きな作品ですからああ原作通りだなと思って、まあ、見てたんですよ見てたんですがで大ちゃんと一緒に見てたんですがね、まあ、先週のオープニングかなんかでちょっと喋ったんですがこれがですねあの私は結構熱中して見たんですよね。鼻息が荒くなってたらしいです大ちゃんから言わせるとすごく静かな映画にもかかわらずってうなって見てるらしいんですよ。そんなうなるようなポイントあるかなって自分でも後で振り返ると思うんですけどですっごく静かな映画なんですよね。ましてやだって市川淳って人僕全部見てないですが、まあ、ブス会社物語、トニー滝谷龍馬と愛人とその妻と夫ですかタイトル分かんないけどあれは面白くなかったですけどねすごくね。でもそれ以外は好きなんですよね市川淳さんね。でも確かに静かな監督さんっていうのはすごくよくわかるんですよね。なんとなくそれぐらいしか見てなくてもで今回はそれに輪をかけて静かなんですよね。すごいしっとりしてるんですけどちょっと僕は熱中して見てたんですが隣で大ちゃんが今度僕とは違う意味でのこう寝息を立て出したというか僕は寝てないからねあのスースーって今度すごい気持ちよさそうな寝息が聞こえてきて大ちゃんが終わった後こんな絵が嫌いだっていう風に言うんですよね。さすがに市川淳これはやりすぎだと思うっていう風に言われるんですよね。でそれはね確かに否定できなくてま、ネタバレしちゃいますね。ネタバレしますねこれだからネタバレちょっとここから 2,3 分するんでちょっとここから聞かないでもらいたいですけども要は最初に原作ではつぐみちゃんっていう子はもう死ぬのが確定しているみたいな風な書かれ方しているっていう印象が強いんですよね僕ね。だから最初読んでてもああつぐみちゃんは最後死んでしまうんだろうっていうふうに思って読んでたんですがつぐみちゃんは最後結局生きるってことを決めるんですよね。ですごい最後爽やかな終わり方するわけすごい闘病してて本当にもう私はもう長くありませんって言うんだけどそのマリアちゃんに電話かけてきて 元気かみたいなことを、口が悪い子なんだけど、そういうこと言って終わるんですよね。で、それを映画でもそのままやってるんですけど、最後のエンディングがさ、なんかすごい市川淳さんの作品で、つぐみだから、なんかこうピアノがかかってさ、なんかサティみたいなピアノかかるかなと思ったらね、なんつうんでしょう、ああいうふざけた音楽がかかるんですよ。なんか豚の尻尾みたいなタイトルが、ああ今日も楽しかったみたいな歌がかかるわけ。そしたら大ちゃんそれ聞いて怒るわけ。なんだこのエンディングはって、もうまだ毎週エンディングでざわついてますわ。丹波兄弟最近、あの時をかける少女のエンディングでもざわつき、つぐみのエンディングでもざわつき、僕もちょっとさすがにつぐみもちょっとあれって思ったけども、でも原作読んでるとその流れってなんとなくわかるわけで、大ちゃんに説明したんですよ。原作では、原作との違いを話すっていう、話をして、原作ではちょっと出来事はこういうこと起きてっていうことをいくつか喋ると、ああ、そうだったのって言ってさ、ちょっとさ、ジョニー悪いけど、原作読んでない俺からすると何の意味があるか全くわかんなかったっていうふうに言われたわけね。いや、まあ確かにそれはそうだと思うって言って、で、市川淳最近できるだけね、順番通り見てるじゃないですか。まあ、この一個前のノーライフキングっていうその伊藤聖子、三原作のやつはちょっと見れてないんですけど、それでもね、だいぶ癖ある人かなっていう人は強いわけですよね。で、それだから、で、つぐみってそんな癖がない小説だっていうふうに、いい意味でね、これはみんな読んで面白いと思える小説だろうなというふうに思うんですよ。あの爽やかですしね、書かれてるテーマとしては。だけど市川淳のやつけど、だいぶ癖のあるものになっていただろうし、あとやっぱね、そのこれは先週も喋ったかもしれないけど、やっぱその盛り上げベタっていうところはね、あのすごく強く感じたんですよ、今回見てても。だから原作ですごく盛り上がっていく部分が、やっぱりその映画になるとなかなかちょっと厳しいものがあってというところで、でやっぱそのこれはよくレビューで喋るんですがね、あの本の方がある意味分かりやすいんだろうと。つまりその一つどっか視線を置いたってさ、今何を考えているかってことは全部文字でこう表現されますから、ああこういうこと考えているのかってことはわかるんですけど、やっぱそれ映画になるとさ、まあナレーションでやるっていう方法もあるかもしれないし、多分トニー・タキタニってのは本当それ原作のナレーションほぼそのまんまやったかなっていう印象は強いんですけどね、あのその辺でだいぶちょっとこうゆったりすぎたんじゃないかっていう印象は強いですね。僕もこの映画大好きなんですけど、大ちゃんの言う指摘いつもちょっとよくわかるなという、ワンシーンあとね5秒ずつぐらい削ってもらえたらよかったのになっていうふうに思って、いかにも邦画だっていうんだよね、大ちゃんから言わせると、海だ本当波とかっていうことを言うわけですよね。あそうなると、まあ、だから大ちゃんやっぱお前は多分たまにでも邦画見るだろうから、そのリズムってもう慣れてんじゃないかねって言われて、まあ、確かにね、大ちゃんが言うとこで大ちゃんが嫌いそうな邦画ってのは僕結構好きなんですよね。それこそ俺監督さんの名前忘れたな、犬猫っていう作品すごく好きでって話して、それこそまさに邦画みたいなリズムなんですよ。そういった意味で言えば、どうするご飯いらないとかって、そういうやつこれ結構嫌いじゃないので、多分そういうところでも向いてたのかなと思うんだけど、あと原作との違いで言えば、あの京一っていうね、あのそのつぐみちゃんのボーイフレンドが出てきますけど、途中であのこの彼との話がほとんどメインだという風な印象が強いですね。だからそれを真田広之さんがやってるんだけど、それがさ、牧瀬里穂さんとか中島智子さんとか、白鳥康代さんね、僕この女優さん大好きですけどね、本当ブスにも出てらっしゃいましたけど、まあ、この3人好きだ、中島智子さんに、智子さんにしても好きだし、で牧瀬里穂さんもね、あんま顎が尖る前だったからまたすごく可愛いんだけどね、そういうこと言っちゃいけないけどで、その3人がまあ出てくるんですけど、メインところとして、でそしたら安田慎さん、あの会社物語にも出てましたね、あのクレイジーキャッツ元で、あとあがた森生さん、もうサブカルでしょ本当に、出てるんです、つぐみちゃん、あマリアちゃんのお父さん役で出てるんですけど、それとあとですね、あの財津和夫さんが出てますね、もうサブカルでしょ本当に。でも市川淳さん、やっぱこういう人たちに芝居つけるのすごい上手いんですよ。あの市川淳の空間にすごく合うんですよね。でその中の真田広之なんですよ。そうするとさ、真田広之さん僕大ファンですよ、すごく好きなんだけど、やっぱね 一人だけスターのオーラをまとっているっていう人は強いね。だから真田広之さん大好きだけど、麻雀放浪記とかのやっぱね、こう共演するんだったら加賀武さんとか、名古屋明さんとか、こう悪の強いどうだっていう人とやっぱこう共演した方が良くて、なんか、ま、真田広之さんすごく好きよ、芝居も良かったと思うんだけど、なんかね、財津和夫さんに置く真田広之さんってちょっと現実離れしているような印象が、ちょっとこう、もう背中からもうスターだぞっていうオーラが出ているっていうか、真田広之さん言ったら怒るかもしれないけども、だからあのそういった点でね、ちょっとハマってないのかなっていう、もっとなんていうんですか、ちょっと素人臭い芝居する人の方が良かったんじゃないかななんて思いつつね。でも牧瀬里穂さんはこれは名演でしたでしょうね。やっぱ市川淳って人は僕は映像のセンスも好きだけども、やっぱこうブスとか見ても思うけど、こうなんだろう、こうまだきっとすごくこう、わかんないよ、みんなの経歴知らないよ、だけどそのこれからっていう人たちからこう本当に素の表情みたいなのをパッとこう引き出すっていうその能力、もちろんその本人にもそういう能力あるんでしょうけど、これは大したもんだなと思ったな俺は。原作見てると結構嫌いじゃねえんじゃねえかっていう印象強いですけどね。これ原作との違いっていう点で話すれば、これね、僕ちょっとすっごいブーイング食らうんですけど、森田芳光のキッチンですよね。原作のファンにすっごいボロクソに言われるのは、ぶっ殺すっていう風に言われるじゃないですか、あれは。だけど、僕はすっごい好きだったんですよね。今見直したらちょっとわかんないですよ。多分キッチンのほら、見る前に見てたか、読む前に見てたから、その映画。森田芳光の映画っていう風に見たから。でも今見たらキッチンの印象はまだ強いし、もうほら、女の子にモテたかったら吉本バナナ読めっていう話あるじゃないですか。みんな読むからね。吉本バナナがさ、ってちょっと言うじゃない、女の子前で。好きってみんな言うじゃん。これ 100% そうだよ、これ絶対ね。あ、そう、つって、って言って。山田恵美ってなるとちょっと癖のある女の子になってくるんだね、きっと。もう多分読んでる人はいないと思うけどね。30年ぐらい前の話してますけども。でも多分、吉本バナナは今でも読まれそうな印象があるんですよね。その、リアルタイムで、それこそ、つぐみとかが、こう、出版された時に、生まれたような子も、あ、つぐみ好きですって、ちょっとこう、目を潤ませて、ちょっと語りモードに入りそうな雰囲気あるじゃないですか、なんか。人気なんだろう。まあ、読みやすい。で、うーちゃん言ってたね。いやー、読みやすいしね。って、こういう風に言ってましたけどね、師匠がね。最近師匠って言うんですけどね、うーちゃんのこと。あ、そうね。とにかくね、話いろいろ達成しましたがね、原作読んでおくことをお勧めします。そうすると、ちょっとね、穴掘るっていうシーンがあるんですよね、最後、つぐみちゃんが。その辺もね、映画、正直言うとあんま上手くないんですよ。原作の方が盛り上がったなーってちょっと思うようなとこあるんで、原作と意味合いが変わっちゃうんですよ、この穴掘るっていうこともさ、その、つぐみちゃんが大胆な行動をしないために。その辺ちょっとあれだったかなと思うんですが。でもいいですよ、ほら、島が舞台になってるじゃないですか、これってのは。で、それでね、中島智子さんが東京にいるときに、二重詩の瞳を見てるんですよね。あれは木下圭介さんだったかな。それで島というものっていうとこがこうオーバーラップしていく、重なっていきますから、オープニングで。そういうとこがピチカージュうまかったなって思ってね。その辺でニヤつける俺っていうのもちょっと嬉しかったね。二重詩の瞳だっつって言ってこう言えちゃう自分も好きでしたけど。まあとにかく、いや、さっき言ったように、見るんだったらちょっと原作、まあすぐ読めますから、本当にサクッと読めてしまうので、読んどくと多分より一層面白いんじゃないかなっていう、そういった意味で穴のある作品ではあるとは思いますが、まあちょっとなかなか難しいですね。もう原作読んだ上でのこれの感想になってしまいますんで、まあなんとも言えないところ、一本の映画として見たときはちょっとどうかと思うところもあるけども、まあ原作読んであればきっとハマるんじゃないかということで、そういう見方をお勧めします。はい、というわけで今日の一本目は、監督さんが市川淳で、主演が牧瀬里穂で、もうこれ本当名演、素晴らしい。メリルストリーパー多分つぐみできないもんな。やっぱあの時のやっぱマキセリフさんじゃないとね。ロバート・デ・ニーロもきっとつぐみやれって言っても無理でしょうからね。というわけで、あ、できるか。まあ、できなくもねえか。あ、というわけで、つぐみでした。はい、で、2本目ですが、また49分ですか。まあ、いったら、いや、サクッときゃいけなくもねえだろうっていうところありますけどね。 いや、この悩んでる時間がもったいないんだよ、ジョニーアンって話ですけど。また来週にしましょう。また来週にしましょう。時間がなくてですね、語れなくなると悔しいですからね。あと2本すごく好きですから、そうするとまあ、より一層こう、寝れた状態で多分喋れるんじゃないかということもあります。今日読んだばっか、見たばっかの作品喋ろうと思ってましたから。これはまた来週の持ち越しということで、もうこれ今度あれですね、レビューだけ最初に撮っちゃってもいいんじゃないかって話ありますけどね。順番、収録だけ順番別個にしちゃったっていいんじゃないかってこともありますが、まあ、とにかく、こんな感じのですね、レビュー2.9でございました。続いては、エンディングです。はい、というわけでエンディングですけどもね、ちょっと今 LINE を見てみましょうか。ちょっと来てますか。私さっきね、本番前に行ったの。ねえねえ、ティファちゃん、今日ちょっとさ、一瞬電話とかって言ったんですよ。それがさっき見たら既読ついてなかったんですね、本番前に。本番2時間ぐらい前に送ったんですが、それから本番2時間後に、2時間後経っても、帰ってきてなくてですね。で、今開こうと思っているんですが、たかもん悔しい、くそ。ちょっと LINE 読み上げちゃいますけどね。
すみません、インスタ夢中で気がつきませんでした。また次回でもいいですか
って来てる。お、ちょっと待って、これ皆さん、また悪魔の発言しました。また次回ってことはまた聞きちゃうじゃないですか。俺これうまいよな、これ本当。あね、俺ティファちゃんをと LINE してると、あ、やっぱ俺好きになるっていうか、これ女の子のモテ術だなって思うんですよ。多分ティファちゃんはそれ意識してるかどうか別ですよね。例えばライブ誘うじゃないですか、行きませんかって言うと一回時間聞くんですよ。ティファちゃんって
何時ですか
って聞くわけ。いや、何時からなんです。
あ、本当に行きたかったんですけど、その時間ちょっと予定があるんです。
こういう風に言うわけですよ。ちょっと本当に行きたかったのにっていう風に言われるとさ、あ、また誘いますよってやっぱこっちになるじゃん。やっぱそうすると、いやー、うまいな。いや、本当にそうだったか分かりませんけどね。いや、でも自分は割とそういう言い方いいなっていう風に思うんですよね。いけねえよんなもんって言われるよりかさ、 なんで風ちゃんだって分かんないんですけどね。そんないいことしませんよって今言ってますけど、あ、ね、逆だね。なもいけっか、本当こしたらね、本当にね、近所でね、猫といろいろ相談があるのさ、もうそれあっちだって忙しいんだからって、インスタ見たりしなきゃいけないんだからよ、動物のやつよってこうね。で、あとね、あれもあるし、あ、なんだっけ、これ突破十条も見なきゃいけないんだよ、ケーブルでってね。ですよね、うーちゃんがトッポジ以上見たって話してくれたやつ、あれいつかラジオドラマ化したいですよ。うーちゃんこれさ、あのトッポジ以上のあのボスのさ、ボスがいて、親分、なんかこう、なんつの、あの親分がいるんだよ、なんて言うんだっけ、ど子供の親分、ガキ大将。あのね、35過ぎるじゃないですか。そうすると言葉が出なくなってきますよ、皆さん。あのこの間時間の感覚も分かんなくなって、8月13日にライブ誘われたんだけど、俺それ8月31日だって誤解してそのライブ行けなくなったってことあったからね。いや、本当に13を31と読み間違えちゃうわけ。いやー、俺この時にもうダメだと思ったね。ちょっとだけどもうダメだと思った。体力だけはついていくんだよ。夜はすぐ寝るようになったんですよね。12時過ぎるとすっかりクーッともうすぐ寝れちゃうわけで、この間ね、今週の月曜日ぐらいから、あのね、金哲彦さんって人の、あのマラソン上達法みたいな本読んでたら、あ、なんか走りたいなと思って行っちゃえって言って、月曜日走りに行ったので、インターバルトレーニングどれやってるって言ったじゃないですか。あの1キロガー走って 500メートルちょっとゆっくりみたいな、でそれガーって5キロ走りに行ったの。もう大体2週間ぐらい走ってなかったんだけど、行ったれって言って、ザーッ、江ノ島っていうか、クエルマ海岸の銅像の前までガーッて、うわーっ 戻ってくる。そしたらタイムが今までの5キロの最速タイムが出たんですよ。今回はね、大変だ、小出義雄さんの本読んだ後だから、最後の5キロもインターバルのタイミングで 1キロ500メートル 1.5 から 2キロまではゆっくりって言うでしょ。で最後の500メートルぐらいもゆっくり走っていい感覚に入るわけですね。そういうインターバルに入るんだけど、その最後の500を思いっきり走るの、うわーっつって言って、こう5キロまで、5キロこう行くまで、うわーって言って、うわーって5キロ切ったらもうあとゆっくり歩いて帰ってくるんだけど、そしたらその5キロが今までの最速タイムが出たわけですよね。1キロだいたい5分7秒で走ってるんですよ。でこれって自信になるじゃないですか。2週間走ってなかったのにこれができるのかっていうんで、よしって思って次の日また10キロ走りに行くんですよ。そうすると今度はインターバル無視、もうね5分30秒以内の5分30秒より上に行かないように結構僕にとっては早いペースで頑張って10キロ走るわけ、うわーっつって言って、でまたその最後の9.5 キロぐらいの最後の500メートルは思いっきりダッシュするのね。もう疲れて、うわーっつって言って、あ今マイク思いっきりブンとぶん殴っちゃったけどそしたら今までの10キロの最速タイムが出たんですよね。5分53分で、そしたら金さんの本によると、あのサブ3ってね、その2時間台で走るやつですね、それに行くにはだいたいね、そのトレーニングをこなすにはね、だいたい10キロを50分以内で走れるような脚力が必要だっていう、スタミナと。でそれは確かに目指すとこなので、ちょっと頑張んなきゃなと思ってさ、ガーッとやったらちょっと意外と走れちゃったんですよね。あんま調子乗るとすぐ足痛くするんであれなんですけど、じゃあのもう涼しくなってきたから割と結構いい感じになってきたんですよ。もう夏の暑い時期ちょっと夜でもちょっと走れないと思ってたから、ちょっとこれ頑張って走ろうかなと思ってね。要はね、キーさんが言うには、だいたい20キロぐらい走れるとゆっくり走るやつね、120分ぐらいゆっくり走るやつ、それができれば、だいたい 42.195 キロ、あのゆっくりのペースでよければ走れるらしいんだよ、金さんが言うには。じゃあ俺もういけるか、20キロ走ったのはよくありますから、今まで5、6回は20キロ走ってますし、30キロ走った時期もありましたから、ちょっとこれそろそろあれですよ、うーちゃんこちさん、ちょっと同意お願いするかもしれませんね。渋谷で待っててくれってやつね、テープ用意しといてくれってやつね。で俺夢はみんな友達をバーッとそこと揃えて、あうちの王子来るらしいからね、テープそっち持ってやってよって言って、うーちゃんとかみんないてね、そこで、あー来た来た来た来たっつって言って、うわーってやって、あのエヴァンゲリオンのラストみたいなことやってもらうってのは夢ですから、テレビ版のですよ。あーおめでとう、うーなんだっておめでとうじゃないか、ジョニードン、
おめでとうだよ
ね、
おめでとうございます、おめでとうだべ、おめでとうって何
ってこう言ってもらいたいっていうことをやりたいわけですからこれちょっと10月の半ばちょっと抑えといてもらいますんで、よろしくお願いしますよこれね。いやいやちょっと待ってね、いやちょっと、いや今ね2人だって、いやちゃ忙しいんだって言うかもしれないけど、それは頼むよね。だっていやここまで一緒にやってきたんじゃないか3人で、一番ターニングポイントのとこにあんたたちいてくんないったら、これどうなの、それってちょっと寂しいんじゃないね。今ねちなみにね2人はね行くとも行かねえとも何にも言ってないんですけどね、あのこれ放送病ですね、つまり5秒とか2秒以上リアクション返ってこないと間を埋めたくなっちゃうっていう、そういう危ない感じになってますけど、まあとにかくちょっと一番いいのは高田馬場まで行くっていうのが一番いい夢がありますけどね。あの12時間かかったとこを5時間ぐらいで走破するって言ったら、どうせだったらフルマラソンじゃなくてそっちですか、まあ いろいろありますけども、というわけでレディオ 2.4 キロではですね、皆様からメール募集しておりますんで、じゃんじゃんじゃがじゃが送ってちょうだいよ、うん、お願いしますよ。はい、というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。